今日はコリント人への手紙第2の3章12節から18節のところです。このところには主の栄光について語られています。12節にこのような望みを抱いているという言葉が出てきます。じゃあその望みは何かっていうと、この11節の終わりの方にこの栄光に包まれるということであるわけです。私たちも主の栄光に包まれるならば、なんと幸いであろうかというふうに思います。そしてこの12節には、私たちは極めて大胆に振る舞いますという言葉があるわけですけれども、主の栄光に包まれるならば、私たちは何も恐れるものはありませんし、そしてまた積極的に信仰に励んでいくことが可能になるのではないかと思います。13節を見ると、このモーセのことが出てきているわけですけれども、彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないようにというふうな言葉が出ています。消え去る者を見せないように、それはまさに彼が神様から受けた栄光というのを指しているのではないかと思います。彼は会見の幕屋から出てきた時には、彼の顔は光り輝いて、そのもう輝いている顔をイスラエルの人たちは見ることはできなかったということで応用をかけたわけですけれども、しかしここには見せないようにというふうに言葉が出ているわけです。なぜならば、ある意味彼のその受けた栄光というのは年ごとに衰えていったんではないだろうかと考えられるわけです。彼は神様に従い、そしてイスラエルの人たちを導いていったわけですけれども、時には失敗するということがあったわけです。神様はモーセに言われたのは、この岩に命じて水を出せと。ところが彼はその通りはしなかった。岩にこの自分のこの杖を打って水を出すというようなことをしていったわけです。だんだんと彼は年老いていく、そしてその姿をある意味見せないように覆いをかけるということがここに語られているのではないかと思います。ところが14節見ると、しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。その理解が鈍くなった。それはこの神の栄光がいかにして表されるかということであるわけなんですけれども、実は古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。特にこのキリストによって取り除かれる、この覆いがキリストによって取り除かれる、その覆いは一体何なんだろうか。そして、この契約が朗読されるときにという言葉が出てくるわけです。それは15節のところに、モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。だからこれは物理的な覆いではなくて、心に覆いがかかる、心が見えなくなってしまう。それは何なんだろうか。いくつかは理由が考えられると思います。一つは人の犯した罪、それによって心に覆いがかかってしまう。またある意味それは立法主義、自分はこうしないといけない、こうあらねばいけないんだという、そういう覆いがかかって立法の真実というのがわからないということであるわけです。立法の真実っていうのは何であるのか。それは神を愛し人を愛する、それがもう立法の本質であるということです。しかし私たちの心に覆いがかけられてしまうと、それを理解することができなくなってしまう。しかしキリストによって取り除かれるとはっきりここには語られているわけです。 バプテスマのヨハネはイエス様を見たときに、見よ、罪を取り除く神の子羊、そのようにイエス様のことを言ったわけです。だから私たちの心の老いを誰が取り除いてくれるんだろうか、それはイエス様が取り除いてくださるということであるわけです。ですから私たちはどうしなければならないのか、そのなすべきことが16節に出てきているわけですけれども、しかし人が主に立ち返るならいつでもその老いは除かれます。だから私たちは主に立ち返らなければならない。それは日曜日だけのことではないわけです。日々の生活の中にあって、自分は神様の前にどのように生きているんだろうか、時には高慢になってしまうということもあると思います。そしてまた素直に神様の御心に従っていくことができない、言うなればそういうものがもう覆いとなって自分の心を覆い隠している、塞いでしまっているということがあるのではないかと思います。人が主に立ち返るならば、この立ち返るっていうのは悔い改めるということであるわけです。あの放蕩息子は一体自分が何者であるのか、どん底の生活に陥った時に彼は我に返って父のもとに帰ろうと、彼は方向転換していった。ですから私たちも日々、私たちは自分がどのようなところを歩いているのか、どの向きに向かって自分が進んでいるのか、私たちは絶えず主に立ち返る、主が共におられるということを覚える必要があると思います。まあ、ダビデは、私は常に私の前に主を置いた、彼はそう言っているわけですけれども、私たちは日々の生活の中でイエス様の姿が見えているのか、イエス様と共に歩いているのか、そのことを確かめる必要があるわけです。そしてキリストによってその覆いが取り除かれる、まさにイエス様は私たちの罪の代価をあの十字架の上で支払ってくださった、血を流し私たちの心を清めてくださる、そして復活によって私たちに新しい命、永遠の命を与えていただいて、もうもはや私たちは自分の肉体の命で生きるのではなくて、神様が与えてくださったこの復活の新しい命によって生きる、そういうものにされているということを私たちはいつも自覚するものでありたいと思います。肉体はやがては滅んでいくわけです。そしてそのことを私たちは知っている、そしてやがては栄光の姿に天国で変えられて生きることができる、そしてその希望を実は私たちに与えてくださるのは聖霊であるということです。17節に、主は御霊です、主の御霊がおられるところには自由があります。ですからもし御霊が私の心の中に住んでくださるならば、御霊は常に私を励まし生かし、そしてまたこの自由解放を与えてくださる。今は聖霊の働かれる時代である、そう言われているわけです。もし自分がその心の老いを取り除いていただいて自由に生きるとするならば、御霊がおられる、それは自分の心の中に住んでくださる、その確信が必要であるわけです。そして18節に、私たちは皆老いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつとあるわけですけれども、それはまさにこの私たちのもう顔から覆いが取り除かれて、そして自分の顔がもう鏡のように主の栄光を映している。その顔とは何かっていうと、まさに聖書で言うならば、あのモーセが会見の幕屋でから出てきて光り輝いていたように、しかしそれは具体的には私たちはイエス様との交わりが与えられて、もう心がニコニコしている、 そういう姿ではないかと思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、勧められているわけです。だからそういうクリスチャンはどんな時にも輝いている、ニコニコしている、喜んでいる。そしてたとえ自分の心に苦しみがあっても絶えずイエス様に祈る、そういう人がもう本当に毎日の生活の中にニコニコして生活している、それが鏡のように主の栄光を映すということではないかと思います。本当にその人を見たらイエス様の姿がわかる気がするようだというぐらいにですね、私たちは言われるものでありたい。そしてこれは栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますとあるわけです。だからクリスチャンには成長がある。ただ救われたというだけではなくて、私たちはこのキリストの姿に似たものに変えられていくということであるわけです。まあ、変貌山でイエス様は姿を変えられました。あの姿が変えられるというメタモルフェという言葉が、まあ、ここにも変えられていくというふうに使われているわけなんですけれども、神様は私たちを変えてくださる、日々新たにしてくださる、もうキリストの姿に私たちを成長させてくださる、そのことを私たちは信じるものであり、ただ私は救われましたというだけではなくて、キリストの姿に変えられる私たちはクリスチャンでありたい。そしてそれは18節の終わりに、これはまさに御霊なる主の働きによるのですと明確にパウロは語っているわけですけれども、本当にこの御霊が自分の心の中に働いてくださって、私自身がキリストの姿に変えられるようにと、そのことを願い求め、そしてまたこの御聖霊が私たちのうちに豊かに働かれるものとさせていただきたいと思います。